はい、どうも皆さん、こんにちは。夕刊陣内2024年4月26日号ですね。まず、プレミアム放送なんですけど、ちょっとね、今週、忙しくって撮れなかったの。撮れなかった。悔しい。だから、警官の進学ってのを今やってて、第2回までアップしたんだけど、第3回を撮る時間が今週なかったんだよ。悔しい。で、だから今週はプレミアム放送のアップロードなしってことで、本当に悔しいな。悔しいなっていうのはなんか、プレミアム放送を買ってくれる人がいるから、この放送は続けれてるってとこも、なきにしもあらず。で、まあ、当然ね、これ、その FVI っていうね、チャンネルだから、非営利でやってるんだけど、ただ、まあ僕、結構、機械費用で言うと、まあまあ、注ぎ込んでいて、で、多少、陣内義塾のね、副業のね、売り上げがないと、なんぞ、なかなか続けていけないっていうとこもあって、なんで、ただね、アップできなかったらで、ね、買うこともできないんで、申し訳ない。で、まあ、また来週から再開できたらなとは思ってんですけどね。まあ、警官の進学面白いんで、まだ、買って聞いてないよという人は買ってほしいし、まあ、他にも面白い放送、プレミアム放送いっぱいありますので、ぜひぜひ、まだ買ったことないよという方もですね、買っていただけたら嬉しいですし、あと、まあ、毎回言いますけど、有料マガジン、ノートの、もうマジで、お得だと思いますので、よろしければね、ご購入いただければと思ってますよ。はい。それはもう毎回宣伝します。でね、今日のニュースなんだけど、まあ、YouTube の方はね、サムネでわかると思うんですけど、あれなんですよ、21日に僕、東京レインボープライドパレードに行ったんですよ。これめちゃくちゃ良くって、でね、一応ニュース先に読みますね。これはネットニュースのアルテルナみたいなやつで、認定 NPO 法人。あ、そうか。タイトルが、東京レインボープライドパレードに27万人、企業の LGBTQ 対応も進むと。で、認定 NPO 法人東京レインボープライドパレードは、4月20から21日。これね、19からだったんですけど、19がなんかね、強風で中止になっちゃったんだよね。で、で、20から21日、東京レインボープライドパレード、2024を代々木公園、東京渋谷区で開き、延べ27万人が来場した。21日のパレードには、1万5000人が参加し、渋谷の街を歩きながら変わるまで諦めないと訴えた。参加者数や、協賛団体数も過去最高を達成し、LGBTQ 理解の、機運が高まっていると。で、東京プライド、レインボープライド、ごめんなさい。東京レインボープライドとは、LGBTQ 当事者やアライ、これ支援者、まあ僕、アライです。はい、ストレートアライね。で、とともに、性と性の多様性、だからセックスとライフの多様性ってことですね。を祝福するアジア最大級の LGBTQ プラス関連イベントだ。つながる場を提供することで、性的指向及び性自認に関わらず、すべての人が差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく生きていくことができる社会の実現を目指す。東京レインボープライドが始まった2012年当初の参加者数は4500人で、ね、10年間で約60倍にまで成長した。これすごいことですよね。だから、第1回が2012年ってのも今これ読んで知ったけど、だからその時4500人しかいなかったよね。今27万人ですからね。60倍にまで成長した。でね、他の本で読んだことに、ところによると、すごいアライの人が増えてるっていうのが近年の傾向で、まあ僕もその一人なんですけどね。で、企業からの注目度も年々高まり、協賛団体は過去最高の314社団体に上った。で、2024年は最上位のスポンサーであるチェリオグループ、パナソニックコネクト、パナソニックグループをはじめ、セガサミーや、ルイ・ヴィトン、 三菱住友トラストグループ、スポティファイ、アマゾン、サントリー、イオン、ウォルトディズニー、ウォルトディズニージャパンか、など多種多様な企業団体が協賛した。各ブースではブランドロゴや製品がレインボーに彩られた。この他、米国大使館やカナダ大使館、東京都や渋谷区役所、中央大学やお茶の水女子大学など様々なセクターがブースで出展した。ステージでは大黒摩季さんや清水美智子さん、トリプル A のあたえ、真四郎さんって読むんですかね。あたえさんってね、カミングアウトされたね、ゲイであること。で、ちゃんみなさんなどが、歌やトークで盛り上げたと。で、同性婚をめぐっては各地で結婚の自由をすべての人に訴訟が起きている。全国初の、控訴審である札幌高裁では2024年3月、法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない、民法や戸籍法の今の規定は違憲、ね、憲法違反であると判断したと。2023年6月に施行した LGBT 理解増進法に基づき、企業にも努力義務として LGBTQ 対応が求められている。こうした動きはさらに加速しそうだという記事なんですけども、まあね、YouTube で見てる方、僕今、この T シャツ、東京レインボープライドパレードの、で買った、公式の T シャツを着て今放送してるんですけれども、これ、ちょっとまず、どこから話したらいいかっていうと、僕はね、そのプライドパレードをずっと行きたくて、で、なんか、今年こそは行くぞとずっと思ってたんだけど、なんだろう、僕の不勉強で、で、また僕、その、LGBTQ プラスのコミュニティにも、定期的にお会いしているから、そこの人が割と参加するんだろうなと思ってたから油断してて、で、日程を調べてなかったのよ。ね。で、だから、先週の夕刊陣内を僕は、その千葉県からお送りしたじゃないですか。で、あれが、千葉の館山にいたわけ、あの日。で、あれがね、金曜日よ。金曜日よ。だから、19日の金曜日に、千葉の僕、館山にいて、で、その前日と前々日は、鴨川っていうところで、高校3年生の250人の、生徒たちに、講演会をさせてもらって、で、その帰りに一泊立山で僕自費でそのビジネスホテル取って、ちょっと一日リラックスの日にしようと思って。で、そのホテルの、午前中はそのホテルの一室で夕刊陣内を取って、で、その午後何しようかなーなんつって。で、こんなこうさ、何しようかなーなんて日って、この結婚してて、小さい子供がいる、人は、そんな瞬間って年に2回ぐらいしか訪れないことをみんな知ってると思うんですよ。ね。で、わ、この贅沢な感じいいなと思って。で、ホテルが、レイトチェックイン、チェックアウトか。レイトチェックアウトで、11時まで入れるってことなんで、まあ、11時まで本とか読みながら、どうしようかな、今日、なんつって。で、まず、立山にね、めちゃくちゃね、ピーナッツのソフトクリームが美味しい店があるのよ。木村ピーナッツって言うんですけど、あそこのね、僕ソフトクリームマジでうまいと思ってて、結構高いんだよね。480円とかもっとしたかな。なんか500円前後とかするんだけど、ま、うまいのあれ。んで、毎回、立山ね、僕家族旅行でも4回ぐらい行ってるから、で、その時はさ、子供がいるから、行ける時もあれば行けない時もあるし、行けたとしても、なんか子供が、車で、もう寝た瞬間を見計らって、帰り道に、ね、宿の帰り道に、行って、で、妻と二人で半分ずつ食べて、で、子供が起きたら欲しがるから起こさないよ、みたいな、そういう食べ方なんだけど、これも全部一人で食える。しかもゆっくり食える。あ、これはもう行くしかない。で、木村ピーナッツ行きました。で、結構すごい晴れててね、その日ね。もう天気も年に何回あるかってぐらいの、すごいこう晴れてて。で、穏やかで、あ、これ最高の天気だな、つって。いい、気持ちいい風が吹いててね。で、お、どうしようかな。で、いろいろ調べると。多分普段だったらなかなか家族だと厳しいかもしれないけど、みたいな店があって、 で、その、あんまりお腹は空いてなかったんで、結構ね、研修がさ、その高校生の胃袋に合わせてるから、結構この量も多くて、で、その、講師用に、まあ、先生の席に座るんですけど、僕らはね。だけど、その講師、外部講師と、あと外部からの看護師さんも来てて、その、席にもうさ、配膳されてるからさ、今日ちょっと抜きますとか、あと半分食べて、ちょっともう入らないとか、なんかちょっとフードロス的にも、どうなんだろうと思って、まあ、全部平らげてて、そしたらちょっと、胃に溜まっちゃって、あ、ちょっと今日ぐらいちょっと昼飯抜きたいなと。で、その、立山で調べると、ちょっとね、なんかね、ハワイアンの店があってね。で、そこでちょっとフレーバーコーヒーとか美味しかったよ、みたいなレビューがあったから、Google マップで。あ、ここでちょっとコーヒー飲もうと。で、ね、コーヒー頼んで。で、美味しいのよ、コーヒー。で、そのね、なんといってもこの場所というかが、すごく、その、広くさ、やっぱこう東京とは違って、隣の席との距離も結構空けてくれてるし、ちょっと店全体がこうハワイアンな雰囲気で、ちょっとアロハ的な音楽流れてて、で、そのフードメニューはハンバーガーとかパンケーキとか、ね、そういうロコモコとかそういうやつなんですけど、そのコーヒーだけでも全然いいですよ、みたいな感じ。で、結構もうね、お客さんもやっぱその立山、ね、東京じゃないし、で、平日だしってことで、もうほんとまばらにしかいなくて、あら、このいい気持ちいい風が吹いてるし、で、結構フルオープンで、そのテラスと繋がってて、時々こう春風が吹いて、あ、これはいいななんつって思いながら、本を読んでたの僕。うん。で、2冊とも、その LGBTQ 関係だったの。2冊読んで、3冊読んでたか。で、3冊中2冊が LGBTQ 関係で、その時に僕は、2冊読み終わったのかな。だから、図書館で借りた本を3冊持ってきてて、そのうち全部途中までだったんだけど、結局2時間半ぐらいそこにコーヒー一杯で居座って、本をずっと読んでたことになるんだけど、で、時々こうパソコンでメモとか取りながら、で、その LGBTQ 関係の本は、一つは、セクシャルマイノリティ Q&A っていう本で、これもめちゃくちゃ良かったし、あともう一冊が、これは友人から教えてもらった、慣れろおちょくれ踏み外せっていうですね、これは、能町みね子さんっていうトランス女性のね、方と、森山さんっていう、森山さんは僕、その、水曜日のね、愛と聖書と人代と LGBTQ プラスで今紹介してる、クイアスタディーズ入門ってやつの著者なんですけど、この二人の対談本で、それも面白くって。で、なんかは読んでたら、ああ、そうだ、プライドパレードの話が出てきたのよ。その本の中に。あれ、プライドパレードって、いつだと思って。なんか春だよな、なんていう頭があったから、調べたの。うん、調べたの。で、調べたら、だから、その、フレーバーコーヒー飲みながら、パソコン開いて、Google の検索バーにプライドパレードって入れたら、今日なのよ。つまり、その、4月19から4月21って、あれ今日じゃん。で、そしたら、そのトップニュースに、トップニュースっていうかなんかな、ツイッターかわかんないけど、要は、その今日中止になったって書いてあって、強風で中止になりましたと。で、だけど20と21はやりますみたいな。明日と明後日ですかと思って。で、もう明日も明後日も俺予定あるなぁ、みたいになって、どうしようかなぁ、なんつって。で、結果、そのね、土曜日の夕方は僕そのセクシャルマイノリティの方々のバイブルスタディに行って、だから、そこでも聞いてみたら、皆さんちょっと、今年、プライドパレード今やってますよね？行くんですか？ちょっとね、僕、体調悪くて、みたいな。皆さん、ちょっと今年は、まあ、去年は行ったかなとか、そんな感じで、あ、まあ、なんか毎年行くわけじゃないんだな、みたいな。で、僕は、その、一人の、セクシャルマイノリティの、友人に LINE をして、ちょっと知り合いで行く人とかいませんかね？なんていうね、LINE をしてあったの、土曜日に。で、なんかちょっと私も行かないですし、ちょっと皆さんもどうかななんていう返事をいただいてて、だから、 いや、これもうちょっとみんな誰も行かない中、ちょっと僕人混みがそもそも苦手だし、そこに一人でとかちょっと厳しいなと。しかもその、土曜日の夕方には誰も行かないっていうのを知り、そしてしかも日曜日が僕、その渋谷区にある、幡ヶ谷バプテスト教会という、バプテスト連盟の教会ですね。で、メッセージの奉仕が入っており、で、いけないことはないと。だから、渋谷区だから。で、その、幡ヶ谷バプテスト教会から、代々木公園って歩いて10分とかなんだよね、15分とか。だから、あれ、これ、帰りに行けないことはないけど、僕、やっぱりちょっと一人無理かなと思ってたら、その教会の奉仕に向かう電車の中ぐらいで、誰も行かないんだったら、私行きますよって言ってくれて、その LINE をしてたセクシャルマイノリティの友人がね、で、陣内さん一緒に来ますかなんつって。で、その方もクリスチャンなんで、礼拝に出た後に向かえば、15時ぐらいに代々木公園には入れるから、そこで待ち合わせるのどうですかって提案くださって、で、僕はもうこれは行くしかないなと。ね。やっぱずっと行きたかったし、ね。お祈りしてたから、神様にもね、行けるようにと。ね。あ、これはもう神様行けってことだと。で、じゃもちろんありがとうございます。行きましょう。なんつって。で、メッセージ終わって。で、メッセージですから、当然その、なんていうのか、スーツ、上下スーツ、ネクタイして、革靴で、みたいな格好なわけ。で、その格好で、メッセージ終わって、その僕先生が、だと、ちょっと食事をして、1時ぐらいかな、終わったのが全部。1時半ぐらいかな。うん。で、1時半に、じゃあまた、2ヶ月後にメッセージお願いします、なんつって。で、ちょっと僕、この後、代々木公園行くんすよ、つって。で、あ、じゃあこっちだよ、つって、ここまっすぐ歩いたら、もうすぐ着くから、なんつって。で、歩いたのね。で、Google マップとかも見ながら、そしたらめちゃくちゃ近くて、本当に15分歩いたら、代々木公園で。で、これが、すごいことが、ちょっと奇跡が起きたんですけど、これま、奇跡というか、ま、そらそうだろって、東京、渋谷区の地理に詳しい人なら言うんでしょうが、僕にとっては奇跡。何かっていうと、その、代々木公園に、そのいわゆる初台っていう駅の近くに教会があるんですけど、そこから、その代々木公園にテクテクテクテク歩いていくんですよ。で、そしたら大きな通りがあるんですよ。で、その大きな通りを、横断歩道を渡るんですよ。で、渡ってまたテクテク行くと見覚えのある、トイレがあるの。ね。公衆トイレ。で、そのトイレってのが、なんつうのかな、キノコが3個あるみたいな感じのデザインのトイレで、で、まあ放送いつも聞いてくれる人ならわかる、パーフェクトデイズで、ね、平山っていう、まあ、役所広司さんが、毎日掃除をしてたトイレで、しかもそのトイレって重要な、その、いろんなトイレが出てくるんですけど、その東京トイレプロジェクトっていうのが一つのコンセプトだから、で、パーフェクトデイズのその平山の、しかもその、中でも重要なトイレの一つで、見知らぬ人と、丸罰ゲームをするトイレがあるんですよ。ね。だからある日、平山が、キノコが三つあって、男用、女用、誰でもトイレみたいな感じで。で、誰でもトイレのところの便器を掃除してたら、平山が、なんつうのかな、その鏡と壁の間にちょっと隙間があって、そこに、なんか紙が刺さってるのを見つけるんですよ。で、そしたらその紙に、なんていうの、丸罰ゲームってあるじゃないですか。線を横縦に2つ引いて、3つ並べるやつあるじゃないですか。で、あれが、なんか書かれてたから、平山がある日自分のボールペンでそこに丸って書いたの。で、それまた同じ場所に挟んでおいたの。で、また別なのね、その残り、掃除の残りをして。で、その次の日行ってみると、そこに×って書かれてるんですよ。 で、多分なんだけど、多分あれはその結局相手は誰かはわからないんだけど、あそこを使ってるってことは、あ、でも女子トイレだった可能性もあるのかな。でもあれ男子じゃなかったと思うんだよな。で、だから障害者の方だっていう願意があったのかなかったのかちょっとわかんないけど、とにかくそういうその孤独な人と、ね、まだ顔を見ぬ人と丸罰ゲームをするっていうルーティンが平山の中にできていくっていう描写があるのね。で、しかもそのトイレから、階段を上ると神社があるの。で、その神社のベンチで、いつも、その、なんていうの、平山はサンドイッチを食べるの。で、缶コーヒーを飲むの。で、そこに、孤独な OL さんがいて、その人とちょっと目が合ったりとかして、ちょっとそこでもうほっこり、その、パーフェクトデイズの中でも、ものすごく印象的なシーンがあって、で、何を隠そう、平山はその、ベンチから見上げるその木、木の葉っていうのを毎日写真に撮る、毎週末写真に撮るというルーティンがある。そしてその木の葉が落ちて木が芽吹く、その芽を神社の人に許可をいただいて土ごと持って帰って自分の家で育てるというルーティンもある。で、その神社もあったのよ。まあ、それはと、あるわね。で、僕、登って、うわ、これ、パーフェクトデイズだと思って。で、なんつうの、その、ほんと、道歩いたら、だから犬も歩けば、棒に当たるじゃないけど、陣内も歩けば、パーフェクトデイズに当たる状態で、うわ、これ、パーフェクトデイズだと思って。で、なんか、ずっとなんか一人で心の中で、パーフェクトデイズやんって言いながら、歩いて、で、神社の、とこに座って、で、見上げて、で、こう、柄にもなく、その、僕、スマホ持ってないから、タブレットを、その、ね、何、その、平山の同じアングルから、平山と同じ、その、葉を、ね、この、木漏れ日の葉っぱを、カシャって撮ったりとかして、うーわ、なんつって。で、なんか、そこに来てる人、その、外国人の方もいらっしゃって、だし、そんな人数は多くないけど、この中に多分パーフェクトデイズ勢はいるんじゃないかみたいな仮説を立てたりとかして、なんかその全てが、ちょっと奇跡みたいな時間で、うわーすげー、うわーよかった、来てー、なんつって。で、ちょっともう満足しちゃって、もう帰ろっかなぐらいな。ぐらい満足したんですけど、いや、違う。代々木公園と。で、代々木公園までそこからもう徒歩5分以内なんですね。で、僕、その、代々木公園ってめちゃくちゃ有名な公園で、結局その、東京オリンピックの時に、ね、オリンピック公園っていう名前がついてるぐらいだから、すごい整備されてて、で、もともと天皇家のものなのか、でも恩賜公園じゃないから違うのか。でも、すごいめちゃくちゃ有名じゃないですか、あそこの公園って。で、結構こう、渋谷区だしさ、近くに、渋谷区、富ヶ谷っていうね、その、まあ、安倍元首相のね、邸宅とかがある、もう超高級、日本有数の高級住宅街があったりとかする場所なので、なんていうかこう、ちょっとすごいお金持ちが行く公園っていうイメージが僕の中にはあって、わかんない。その、渋谷区住民からしたら、いや、庶民だよ、あんなのは、みたいな。わかんないんだけど、でも、絶対安倍さんは一度はあそこを散歩してるはずだし、割とこう芸能人の、成功した芸能人のラジオとか聞いてると、ああいう、この前代々木公園ジョギングしてたらさ、とか聞くし、なんかそういうちょっと僕にとってはちょっと敷居の高い、まあ高くはないんだよ。別に入場料いらないし。とにかくでもいい公園だっていうのは知ってて、で、初めての代々木公園歩いても、やっぱいい公園なのよ。あ、これはみんな行くわな、なんつって。で、すごいこう緑が綺麗だし、で、何もその東京にはバカでかい公園っていくつかあるんだけど、その中でも代々木公園やっぱこう完成度高いなと思うのは、なんかちょっと高低差があるから、すごい歩いてて面白かったりもするんですよね。で、あ、もうバカでかいな、面白いな、綺麗だな、なんつって。で、すごいいっぱい人がいて、で、まあ家族連れもいるし、カップルもいるし、で、結局、そのね、原宿門っていうところがあって、それは、僕がアプローチしたサイドから、つまりパーフェクトデイズサイドからは逆サイドになるんで、もう公園をもうずっと突っ切るの。で、公園を突っ切るのに15分ぐらいやっぱり歩くのね。で、その間こう、ラジオとかを聞きながら、ね、Bluetooth で聞きながら歩いていって。で、めちゃくちゃ気持ちいい日で。で、もうそのネクタイも外して、で、もうワイシャツも脱いで、 で、もう T シャツになって。でもまあ、革靴なんだけどね。で、着いて。で、着いたのがもう早すぎちゃって、2時過ぎには着いちゃったんじゃないか。はい。2時半、2時過ぎ。うん。で、結局そのね、待ち合わせは3時だから、で、もう着きました。つって、あ、早いですね。もう今から向かいますね。なんつって。で、急がないでくださいね。つって。で、そしたら、その原宿門のところの、なんていうの、歩道橋というか、を渡ったとこがもう、ガチのその会場なのよ。ね。そのプライドパレードのね。で、で、その、いわゆるその原宿門のところの、その、交差点というのは、要はその二つぐらい、歩道橋があるんですけど、そこを皆さんがパレードするっていうのがそこなのね。で、結局まあこの記事にもあるけど、1万5千人がパレードしたっていうのは何かっていうと、事前登録して、各団体とか単位で登録するのよ。で、まあ、いろんな人がいた。台湾の、一団体多分100人ぐらいとかだったな、なんか平均するとね。で、ルイ・ヴィトンのパレードもあったし、台湾のパレードもあったし、多分トランスみたいなパレードも、多分アライっていうパレードもあったはずなんですよね。で、とにかくそういう100人単位ぐらいがもうどんどん来るの。次から次へ。で、それを僕は、その、横断歩道の、階段のところに沿道からみんな手振ってんですよね。で、僕も手振って。で、そしたら手振り返してくれて。で、もう僕、その時ちょっと、泣きそうになっちゃって。感動して。そう。で、本当に皆さんいい顔しててね。なんだろうな、ここで、まあ、当事者の方もパレードの中にはいっぱいいたでしょうから。で、そういう方ってさ、多分、普段はさ、その、カムアウトできてない人が日本だと統計上多いわけでね。で、そういう人が本当にこう、今日だけは、沿道の人も応援してるよと。で、パレードしてる人もいい顔しててさ。で、ちょっと泣きそうになりながらさ、パレード30分ぐらい見たかな。ずっと手振って。で、そしたら、そんなしてたら、その日、もう急に寒くなってきて。で、なんじゃこれぐらい。で、またワイシャツ着て。で、ジャケットも着て、みたいな。で、なんかちょっと雨とか降り出して、小雨が降り出して。で、そしたら、その、待ち合わせしてた友人が着いて、で、原宿門で待ち合わせて、で、二人で、あ、じゃあ、しゅんさん、初めてですよね。じゃあ、私はもう4回目なので、どういうとこ行きたいですかみたいな。全然俺何があるかもわかんないから、もう任せるわ、なんつって。で、そしたら、まあ、ほんといろんなブース回って、で、私、僕の友人は、まあ、シールを集めたいんだよね、って言って、まあ、いろんなね、シール配ってんのよ。例えば、コカ・コーラのブース行ったらシールもらえて、そのすべてのコカ・コーラのロゴがレインボーなんだよね。で、あるいはそのコカ・コーラ100円でボトル売ってんだけど、そのボトルにはレインボーのリストバンドがついてたりとか、そういうキャンペーンをそれぞれの企業がやってたりとか、で、東京都のブースにも行ったら、東京都の人権課っていうところが、LGBT、東京都公式の LGBT のレインボーのロゴができたので、どうやったら手に入るんですか？まだ用意できてないんで、ここの QR コードから、みたいな、そんなやり取りとしたりとか、あとは、なんだろうな。あとは、ま、この T シャツをまあまあ買いましたわ。3500円。で、僕、事前にネットで調べたら、もう売り切れてたんだよね。だから会場で、行ったからこれ買えたんですけど、3500円。で、なんかこう、皆様祝祭だし、すごいドラッグクイーンのね、方はドラッグクイーンの格好してるし、やっぱ皆さんこう、普段よりもこう、なんていうのかな。すごくセクシュアリティを前面にね、押し出すようなというか、その男性で、トランスベスタイトって言って、その女装したい人は、普段だったらそういうジロジロ見られるけど、ここだったらみんな、それでいい、そうだよね、なんつって、そういうみんなが受け入れてくれるから、結構こう、ファッションもね、色とりどりで。で、レインボーカラーは、やっぱ皆さん身につけててさ。で、僕はこのワイシャツとジャケットは一番ダメだなっていうか、ここでは不適切だなと思って。で、一刻も早く何かレインボーを身にまといたいと思って。で、この T シャツ買って。で、ワイシャツの上からこれ着て。で、歩いて。で、まあ本当に良かったですよ。で、なんだろう。その友人は、実は、すごく、 まあ今ね、その LGBT の当事者とアライのための、礼拝に僕出てるんですけど、その礼拝を主催されてる日記の伝道者の園田さんっていう方と出会ったのもそのパレードのブースだったんですって。キリスト教のブースでね。で、キリスト教のブースは毎年何かしらあって、その時は、出会った時はプロテスタントのブースとカトリックのブースがあったらしいんですけど、で、今年はそれが日本のキリスト教のブースなかったんだよ。これがちょっと残念で、一個だけキリスト教のブースがあって、それは台湾の教会だったんだよね。で、すごい残念だな。台湾の教会しかないのか、なんつって。でもまあなんかね、そのブースの出店料とかが年々上がってたりとか、いろいろあるらしいんで、なかなかね、それで残念ってわけ、言うのもなんか無責任というか自分がやるわけでもないのでね。だからあれだけど、まあまあそんなでしたわ。で、歩いてたら、僕、NHK の取材を受けましたよ。これが面白くて。要はね、なんかその、何、そのメディアクルーっていう、そのね、ジャケット着た報道陣、報道パスで入ってる人たちがいて、で、NHK だったんですけど、その NHK のカメラとインタビュアーと、音声さんが3人一組で、ちょっとインタビューいいですか、なんつって、声かけてるんだけど、みんな、ちょっと無理ですって感じで、めちゃくちゃ断られてて、あ、でもそうだよな、と。っていうのが、その厚生労働省の調査によると、職場に一人にでもカミングアウトしている、LGB ですね。T の場合はね、10% 超えるんですけど、LGB はですね、10% 切るんですよ。つまり、6、7% しかカミングアウトしている人って日本にはいないの。だから、そういう人たちは、やっぱり、顔出せないじゃないですか。モザイクかけたとしてもなんか顔ね、バレて職場に見つかって、ね、で、差別受けたり、ね、偏見にされたり、クビになっちゃったりしたらもうダメだから、やっぱそりゃ断るよな、なんつって。で、なんかあまりにも皆さんに断られてるから、俺大丈夫っすよ、つって。僕から話しかけに行って、そしたらすごい喜んでくれて、で、インタビュー受けて。で、なんで来たんですか？いや、僕、ストレートアライなんですけど、こういうね、すごい人権のこと大事だと思うんで、応援しに来ました、なんていう話をして。で、まあ、それが使われるかどうかはわからないんですけど、5月4日のなんかの番組に使われるんであれば、電話します、なんつって。なんか、そんなテレビの取材とか受けたこと初めてだったから、結構なんかびっくりするぐらいつまんないことしか言えないんだなってことに自分でも驚き。でもなんか記念にはなったかなっていう。みたいな感じかな。ああ、そんなですわ。なんかすごい良かった。もう感動した。なんだろう。本当に、こういう社会になったらいいなと思いましたよ。うん。で、翌日、ヤフコメ見るじゃないですか。そのね、虹色の更新みたいな記事。で、そしたらもう、クソみたいなコメントがもういっぱいで、9割以上、もうクソコメ。もう、恥ずかしい人たちによる恥ずかしいコメントばっかり。で、もう本当に差別とか偏見をそこでみんな晒してるんだけど、晒すんだったらお前顔晒して言えやっていうのが本当にいつも言いたい。本当に差別はしたいけど顔は晒したくない。名前も明かしたくない。匿名でやりたい。バカじゃないの？本当に、恥ずかしい人たちだな、この人たちは、と思った。で、1割ぐらいはこういう活動本当にいいですよって応援するコメントがあるんだけど、9割は本当にこの人たちは消えてほしいみたいな。本当に偏見だし、ヘイトスピーチだし、やめた方がいいと思いますよ。本当に恥ずかしいなと思います。はい。って感じがします。ということで、恥ずかしい人にならないために皆さん勉強しましょう。ということですね。はい。ということで、また、プライドパレードマジで良かったな。だから、東京に住んでて良かったなと思うし、まあ、これ聞いてらっしゃるアライの方、行くと、ほんとちょっと、ジンときますよ。うん。で、また、これってさ、なんていうの、その、人権運動嫌いな人ってさ、なんかこれでこう政治的な圧力をかけてとかって言うんだけど、ストーンウォール事件とかね、これがなんで始まったかを勉強してくださいよ。で、それは、そのずっと、お前らはクローゼットに閉じこもってろと社会の側からね、言われてきた性的マイノリティが、いや、私たちここに生きてるんですよって言って、ね、私たちはクローゼットから出て生きているんだということを可視化することで、で、もう肉眼で見たものを人は否定できないじゃないですか。ね。だっているんだもん。っていうことで、徐々に理解が広がって、今27万人ね。最初4500人。 ね、そういう社会運動、本当に大切なことだと思うし、で、アジアの中でも台湾は同性婚合法化したけど、日本は差別を禁止するという文言すら盛り込めない恥ずかしい状況になってるわけじゃないですか。で、性転換手術が性別変更の要件になってるっていうのも国連から怒られてるわけ。これは人権要件に反するってことで。で、そういう恥ずかしい国で、やっぱり変わっていかなきゃいけないし、ね、ということがあるんで、なんだろうな、その、すごい、まあ、差別や偏見の人って、なんか、無知な人って自信あるじゃないですか、なんか。だから、結局勉強しない人がそうやって差別して偏見を助長するんで、勉強する人に、ぜひこれを聞いてらっしゃる、まあ、10代、20代の方は勉強して、恥ずかしい大人にならないように、してほしいなと僕は思いますね。ということで、プライドパレード行ってよかったなっていう、まあ、そういう話。なんか、かな。はい。ちょっとフリートークっぽくなったんですけど、すごく良かったです。で、まあ、いろんな企業がこういうことをね、賛同して、で、私たちはそういうね、ジェンダーというものに縛られない、なんていうかな、ジェンダーが、その人のセクシュアリティとかジェンダーで不利益を被らないような雇用をしますよっていうことを、企業が言うことも本当に大切なことだし、各国の大使館が言うことも大切だし、東京都が言うことも渋谷区が言うこともすごく大切。そしてそういうことを、声を上げていく政治家が現れていくこと。これが何よりも社会を変えていくことになるんで、こういうね、運動っていうのはとても大切なことだと私は思います。本当に参加して本当に良かったです。ということで、今日はレインボープライドパレードについて、語りました。そして、プレミアム放送はそんなこんなで、また来週になるんですけども、ぜひよろしければ、プレミアム放送買ってくださったら嬉しいです。それでは、聞いてくださってありがとうございました。さようなら。